川村洋介です。三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は北斗市の地域おこし協力隊について伺えればと思います。
はい、
昨日三浦さんに伺って、三浦さんは世界を活躍の場として、いらっしゃいましたが、地域おこし協力隊になったきっかけっていうのは何になるんでしょうか。
ちょっと恐れ多いですけど、世界を回ってみて、世界遺産とかこう華やかなところばかりじゃなくて、まあ、私たちは先住民の村とか、その孤児院とかに行ってみたりとか、まあ結構意外と世界のローカルを見て回ってたんですよね。よくグローバルに活躍しててすごいねとか言われるんですけど、例えば世界遺産だって結構意外と田舎にあったりするじゃないですか、ね、都会から離れて。だから意外とその地方を回ってることが多かったんで、その地方の例えば施設だったりとか学校とか先住民のとこ行くっていうのは、要は田舎の暮らしも含めてたくさん見てたんで、まあ、ただ日本の田舎とは違うんで、まあなかなかこう日本ではない文化、もしくは昔はあったような文化っていうのがまだまだ根付いていて、田舎に移住っていうよりは、僕の中ではもともと山梨県民だってってことありますし、田舎に来た、世界から田舎に来たっていう感覚全くなくて。
ああ、なるほど。
はい、あ、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、田舎から田舎に行って田舎に来たっていう、何も大きなことはしてないというか、都会に住んでたのは東京ぐらいで、はい、そんなに何も違和感なく来てます。
はい、ただその三浦さんはご出身は忍野、
はい、
だと思うんですが、
はい、
地域おこし協力隊になったのは北斗市ということ で、
そうです、ね、
なぜ忍野じゃなく地元じゃなく北斗市に行こうと思ったんですか。
まあ、親戚の人が聞いてるかと思うんで、言葉選ばせてもらうとまず忍野村は大好きです。
はいはいはいはい、はい、
ちょっと語弊、勘違いして忍野大好きなんですけど、あと僕長男なんで、なんで忍野じゃなくて北斗なのとか、なんで農業するのとか、もはや山梨海ないけどとかすごい言われるんですけど、はい、まあ、地元を捨てたとかっていうわけじゃなくて、北斗市の、まず地域が圧倒的に大自然がたくさんあるのと、まあ、あとはその農業に興味を持ったので、農業が一番入りやすいしやすいところってどこだろうなっていうのと、農業しやすい環境って言ったらおかしいですけど、知らない土地でやった方が僕の中ではその頑張れるって言ったらおかしいですけど、地元帰るとまあすごい
いろんなみんながよくしてくれたりとか、
そうです、ご飯まで出てくるので、はい、それよりは知らない土地で一個形を作ってからまた地元に還元できたらなと、だからこう忍野村を捨てたってわけじゃなくて、いずれは変な話、山梨県内に2拠点居住したりとか、仕事でこうビジネスでこう2拠点渡り歩くっていうのも考えてますし、それのための一個の助走期間というような感じで来てます。
三浦さんは農業をしたいっていうところがあったと思うんですが、はい、北斗市の地域おこし協力隊って結構農業をやりたいって言ってきた方が多くいらっしゃるんですよね。
そうですね、今、協力隊は20人ぐらいいます。
かなり多いですよね。
多いです。農業以外にも、観光林業っていう分野もあって、それを合わせるとも30人ぐらいいて、
なるほど、
はい、それぞれがそれぞれのミッションを持ってやってますね。
そのミッションを持ってやるにあたって、北斗市の場合は支援機関で働くと、はい、いうことを伺ったんですが、はい、これはどんな支援機関になるんですか。
農業であればもうその一個人農家さんから株式会社になってる、農業法人さんから、それだけでも20、30団体が名乗りを上げていて、で
そんなにあるんですね。
あります。
実際農業をやってる農業法人とか農家さんのところに、就職じゃないですけど、そこで働いて農業を覚えていくってこと
ですか。そうです。農業を通してその地域に貢献していくっていう形なので、もちろん農業やったことないっていう人も多いんですけど、若い力を使って、元気に貢献していくっていうようなシステムで、林業とか観光に関しても一般社団法人があれば、あとはそれこそ指定管理受けてるような団体もあればと、本当幅広い受け入れ先があるので、そこからどこを選ぶのかっていうような選択になるんです。市役所に勤務してるような人はいないですね。
あ、なるほどなるほど。はい、三浦さんの場合はどちらの支援機関に所属されたんですか。
私はですね、フードアグリネクストラボ、
はい、
株式会社という北斗市の大泉にある、はい、団体に今所属してます。
三浦さんは、
はい、
支援機関で働く中で、はい、農業を始めて今じゃあ1年8ヶ月ぐらい、それぐらいってことですか。
そうです。東京にいる時から、はい、 週末農業じゃないですけど、あのこちらに来て体験農業を子供としたりとかしてたんですけど、はいはいはい、もうそんな程度で、
はい、実際農業を職業として初めてやられたと思うんですが、はい、感想っていうか思い描いてた農業の違い含めて、はい、
本当にまあ厳しい世界だと思いますし、例えば1年に1回しか経験できないことなんてザラにあるんですよ。この作業はもう来年の 今までしない、
はいはいはいはい、
だからもう絶対覚えとけと。だけど、まあ、1年後にはどうだったかなと。でさらにまあ今はこう支援機関にお世話になってますけど、はい、じゃあ独立した時には、じゃあ誰に聞いて、どうだったかな、なかなか聞けないんですよね。なのでそういう意味でも経験を積むっていうのも含めて、まあ、あとはそのどうやったらビジネスとして、家族を、ね、養っていくのかっていうことを考えると、まあ、本当に5年10年歯食いしばるのっていうのは当たり前世界なのかなと思います。
三浦さんは今農業をやられている中で作物は何を作られてるんですか？
私は、まあ、変な話すごい立ち上げから今年やらせてもらって、ハウスを建てるところから、土を作る堆肥車を作るところとか、はい、そこの、まあ、蔵を回収してそこの倉庫とか整理したりとか、もうそういうインフラ整備から今やってて、で同時に畑を初めて耕して、はい、で秋冬野菜今やってますけど、まあ、春はもう春から夏野菜中心にやってましたし、もう一般的な王道なものをまず作ってたりとか、あとは北杜市産の在来種も種をですね、いただいて北杜市で作られる作物を、中心に今作ってたりします。
北杜市の在来種っていうと、どういうものになるんですか？
例えば、マスト見きゅうり、ラジウム温泉のマスト見のきゅうりなんですけども、本当にウリみたいな、すごい大きい、色も黄色なんですけど、大きなきゅうりがあるんです、店に並ぶと大体どうやって料理するかわからないって言って手に取られないんですけど、だからやっぱ在来種っていうのはやっぱそれだけ伝統文化があって100年以上前から食べられてるものなんですけど、いわゆる市場に出回らないからこう衰退していくっていうのもちょっとね寂しいので、逆にそういったものを PR できるようにはと思って作ってみたり、実際売るためにはどうやったら工夫したらいいのかっていうのも考えたりとかして、はい、試行錯誤して在来種を扱ってます。
今日は三浦さんに地域おこし協力隊、そして農業の話について伺いましたが、明日は今所属しているフードアグリネクストラボでの取り組みについて伺えればと思います。最後に三浦さんの好きな曲ファンキストピースボールをお送りします。三浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。